レディオリバーシアター3日目、皆さん今日も一日おはようございました。
あやです。
そらです。
リバーシです。
はい、というわけでリバーシアターのラジオ3日目。
おー、3回目か
ね。いや、前回前々回は激しいボリュームでお送りした、
うん、ね。だけどいきなりコンパクトにしてお届けしようと思います。
はい、
やばい、急いで急いで、
はい、巻いて巻いてじゃあ何、オープニングは何を話す。7月になりましたが、
あ、7月、あらー、どりで暑いと思ったよ
今超適当に言ったよね。7月といえば七夕。
そうだね、
海の日。あ、海行きたい。
今年は織姫と彦星は会えるだろうか、は
い、会えるだろうか。
なんかここのところ7月7日っていうとずっとね、
雨、
お天気があんまりよろしくない印象が。
そうなんですよ、私多分生まれてこの方、織姫と彦星が超綺麗になってるのをあんまちゃんと見たことがない。
私もない。
晴れてても多分そういう時は忘れてるんだと思う。
大変だでもちゃっかり願い事とか書いてんでしょ、短冊にね。
かっかっかっか、
うん、
いや重要ですよ。
短冊って言えばさ、なんだっけ、うん、去年の夏頃さ、
うん、
あの旅行行った時にさ、
うんうんうん、
あのちっちゃい子たちがさ、たくさん書いてるお願い事、
書いてた書いてた、ね、
なんか飾ってあって、
うん、
竹と短冊が、
その
願い事が ね、すごい可愛いんだよね。
いやいいっすね、
いいよね。なんか純粋にそういうことが、
うん、そう、しかも超なんか何でもないことだったりするんだよね。
そう、
でもその子にとっては重要なことなんだよ。
い
や、素敵です
ね。なんかね、
うん、宇宙規模のお願い事で身近なことを願っているそんな子供たちが、
う
ん、
かわいいなぁ。もう、ね、かわいい、本当に私たちもじゃあ今年はかわいいお願い事しよっか。
はい、かわいいお願い事、リバーシアターがうまくいきますように。
本当だね、
重要。
もう今月だ。
本当だよ。
なんせ突然決めたんだよね、リバーシアター。
そう、リバーシアターはなんか私がずっとライブをやりたがっていて、
うん、
どうしたらできるだろう、超ライブやりたいってわめいていたら、そこにタナッチが助けてくれたんです、うん、リバーシでライブやればよくないって
そうそう、何の根拠もなくね、私の得意な根拠もなく言うっていう、そうそうそうそう、
やっちゃえばよくないみたいな、
ね、やっちゃおうみたいなね。
そうで、そうそう、私はあのね、人を巻き込んで、うん、もう後には弾けなくなると早いので、
うん、そう、後に弾けなくなると早い
早い、
突然サイトをすでにできてるとかね、
そう、
早い
サイトとか、うん、もう作るの楽しくなっちゃって、そうそう、即作っちゃうんですよ。
すごい助かるね、なんか気がついたらできてるからね。で、私も気がついたらそれ専用のドメインとか取ったりしてね。
素晴らしいです。
ね、もう続ける気満々みたいな。
仕事の早いリバーシです。
ね。まあじゃあ軽くリバーシの説明、軽くで。
はい、はい、リバーシというのはですね、はい、2人の主人公の視点で、うん、可変的な未来を物語と音楽で織りなす、私、あやとソラの、うん、デュアルボーカルユニットです。
はい。まあリバーシアターという、
はい、
ラジオのタイトルにもなっているこれは、
うん、
私たちリバーシが7月19日に開催する
もうちょっとだよ、
ね、ライブの、
はい、
タイトルでしゅ、
タイトルでしゅ、
もうあとちょっとだね。大丈夫、練習時間足りてる。
ひょー
ひょー
ひょー、まあまあ練習時間が足りたかどうかは当日皆さんの目で見ていただくっていう感じかな、ね、
じゃあそんな感じで、
はい、
じゃあ今日も一日、
今日も一日3日目頑張っていきましょう。
はい、
はいはい、というわけで、リバーシアター3日目はですね、前回前々回がセシアの翼解体新書上巻下巻をお送りしたの で、今回は
あの
新作について語りたいと思います、
ね、サイトもまあ、まだね若干出てない情報とかもあるんですが、
うん、あるんですが、
その新作の何題、はい、
アステリズムの約束
というタイトルの、
ね、新作が出ます。
今回はなんとサイト、はい、分かりやすくキャラクター紹介されている。
そう、前回はちょっとセシアの翼は
特設サイトっぽいのは、ね、
分かりづらかったっていう意見がありまして、うん、確かにと思ったんですね。で、私たちは物語知ってるからいいけど、
そうそうそう、
皆さんはちょっとね知らない部分が多すぎて、うん、ちょっと想像にお任せしすぎた面もあるので、
うん、
今回はちょっとキャラクターとストーリーをある程度のところまでは、
うん、ちょっと、ね、ある程度まで練って作り込んだ 状態でね、やって、
はい、
じゃあ今回の話というのは、
はい、今回の話というのは、うん、アステリズモの約束という題名なんですけれども、うん、このアステリズモっていうのが ねイタリア語で、西軍、うん、星の軍って書くんですけど、うん、あと星座とか、うん、あと星条交際、星彩って言って、うん、なんか星の周りに見えるキラキラキラキラキラっていうあの丸い部分のことを示すんですけれども、うんうんうん、これがですね、遊園地の名前という設定なんですね。
そうなんです。ここは実はとっても重要な
重要なんです
ところで、そう、アステリズモという名前の遊園地が舞台になっている。
そこの遊園地で起きたことについてのお話です、
うん、はい。
で今回出てくるキャラクターについて、じゃあかなっち、説明してくださいな。
今回出てくるキャラクターは2人いて、はい、まあそれは2人いるんですけど、
まあ2人の主人公がっていうね。
そうそうそう。1人はフィーネという15歳から17歳ぐらいの女の子。
それ決めようよ。
決めようか、これ
決めようよ今。
でもいいんじゃない、推定で。
あ、じゃあ推定でみんな、じゃあそこは好きな年齢に設定するといいよ。
うん、大体そのぐらいの、
はい、
まあ、ってことはじゃあ16歳ぐらいであると。
まあ、前後的な、前後的な。
推定16歳の。
はい。
そんな曖昧でいいの？
まあまあ、うちらの中では設定ができてるけど、そうそうそう、皆さんは想像にお任せしますっていう、うん、
ね。ね、大体。まあ、フィーネというのは人間の女の子で、まあ、推定16歳ぐらいの女の子で、生まれつき、日光に当たることができないという病気を持っている女の子です。
うん、ね、病弱な女の子。
病弱な女の子です。で、はい、もう一人が、はい、コーダという名前の魔女の
女
の子で、
魔女っ子です。
魔女年齢だから実際わからないけど、うん、人間年齢で言うと14歳前後ぐらいの、
ちょっとね、フィーネより年下な感じの。年下ので
、まあ、落ちこぼれで、どうやら魔女の世界でいじめられていたらしいと。
という
キャラクターです。さて、魔女と人間がなんでだみたいな。
みたい
な。なんだこれは。
なんだこれは。そう、これは、現代というか、まあ、フィーネがいる世界と、コーダのいる魔法の世界っていうのがあって、で、まあ、その二つの世界は、別の次元に存在している、同時に存在してるんだけど、普段はお互いのことを知らなくって、で、落ちこぼれなんだけど、コーダが魔女の世界から、修行のために人間の世界に来る的な設定があるんですね。で、まあ、普通はそこでもそこまで魔女だよとか言わないで接点なく、まあ、人間界の人たちは魔女とかいない感じで生きていくわけなんですけれども、
そうだね、
ここでフィーネとコーダは出会ってしまった
ね。
そう、
そのフィーネという女の子は、そうそう、これも説明していいところなのかな、そのアステリズモの遊園地というのは、フィーネのお父さんが、
そう、
経営している遊園地なんです。
オーナーの娘なんです、
ただその昼間のね、賑やかな時間帯にフィーネは遊ぶことができないから、
外に出られないから、
そう、夜もそのなんだろう、全てのね、遊園地は稼働させたままで、
そう、
この子が遊べるようにと
してくれてるんです。
してくれてるというちょっと一風変わった遊園地ではあるんです。
そうなんです。
だけども
フィーネは、毎夜毎夜一人ぼっちで、夜の遊園地で遊んでる子なんです。
かわいそう。とてもかわいそう。
ね、一方、コーダも、魔女の世界では、もう何もできなくて落ちこぼれで、っていうので、まあ、兄弟とかからもいじめられてるぐらいの、かわいそうな子なんですよ。
ね、そんな、どちらの世界でも一人ぼっちな二人が、出会うことにより、
始まる。何が始まるのか。というお話なんですね。
話ね、
もっと語りたいけど、ね、秘密。
秘密だね。
秘密。
今回はでも割とそのエンディングっていうのがちょっと捉え方がセシアの時と若干、
そう、若干
変わっていて、なんかこう、バラバラと考えることもできるけれども、最初から最後まで
もできる。
そう、つなげて聞くこともできるという。
そう。不思議仕様になってます。
不思議ですね。
ねえ、
うん。
まあなんていうかね。同じ世界と捉えることもできるし、別の可能性っていう風に捉えることもできるので、まあでもねえ、まあどんなエンディングか私たちは知ってるけどちょっと言えないなみたいな、
ね、
切ないですねこれは。
まあエンディングは言えないけど、なんか、もしかしたら、7月のライブで若干
聞けちゃうかもしれない。
マジで本当ですか、それ言っちゃっていい、
できる情報なんですかそれ。
いや、わかんないって。まあでもかもしれないなんで、ね、かもしれない。まあまあ皆さんはその可能性にかけるかかけないかはご自由に、
うん、
っていう感じなんですけれども、はい、ね、今回は曲調的にはセシアの時とはまあまた若干変わって、うん、まあ舞台も、
現代という、
そう、近いということで、一応現代に近いので、うん、まあセシアの時のようなすごく民族調だったり、うん、すごくね、
うん、
昔っぽいという
か、ファンタジックというか、うん、なんか
ああいうのとはまたちょっと違う路線かもしれないのですが、
うん、
今回もいい曲が揃っております。
ぜひぜひ。 あとどっちがどっちをやるっていうのを言ってなかったね、
はい、キャストは、
うん、
フィーネが、ゆいづきそら、
うん、
コーダが私今日あやかということになっております、ね、
なっております。
はい、まあでもね、前回と同じように特にセリフとかはない方向で、
うん、
全てを歌で表現したいなと
思っておるでございます。
頑張ろうね。
頑張ろうね、ね、うん、素敵なね、ジャケットも
本当 に, 本当にそう、ジャケットは前回のセシアの時と同じ柏さんという方に書いていただいております。
テンションが上がる。
やばい、早く完成品が欲しい、
ね、なので早く完成するように私たちも
頑
張りましょう。
はい、
うん、
というわけでアステリズムについてはここまで。
それでは寂しいですが、
はい、
3回目も終演のお時間でございます、はい、
終演のお時間、はい、まあね、アステリズムについてはもうまだ語っちゃいけないこともいっぱいあるんでね、
またね、でもこのアステリズムが、
うん、出たらまた
素敵に、
ね、
語ることができ
たいなと思います、
うん、さてじゃあ、
はい、告知、うん、リバーシアタープチ来たる2009年7月19日日曜日に、
はいはい、
リバーシアタープチライブリバーシュウィズユーというライブを開催します。
はい、
で時間は、会場13時、開演が13時半ということでお昼のライブなんですけれども、うん、皆さんぜひぜひ日曜ちょぴっと早起きしてきてください。
はい、
はい、場所が、ネクストサンデーという阿佐ヶ谷にあるライブハウスなんですけれども、
はい、
まあ、詳しいことはリンクに飛んでいい感じにアクセスを調べてください。
はい、さっきからの、はい、この収録しているところのエアコンがカタカタカタカタ言っちゃってるけど、これ
元気ですね。
大丈夫か、ごめんね、笑っちゃった。
大丈夫と思う、う
ん、まあ、皆さんぜひぜひ見に来てください。
はい、でチケットなんですけれども、うん、前売りが1500円、当日が1800円、
はい、
でドリンク代が別途500円かかります。
はい、
はい、チケットはこのホームページのチケット申し込みフォームからどしどし皆様のお申し込みをお待ちしております。
はい、
はい、で、出演者は私たちリバーシーと、ゲストでピアノにケイキくん、ケイちゃんという、素敵な方が、
素敵男性
がね、素敵男性がね来てくれますので、うん、あれ、あれ、このケイキさんは、うん、このラジオリバーシャーさんに、
なんか
来る、
ちょっと俺主役だぜって感じで、
はい、
乗っ取られるって、うん、乗っ取るって言ってました。
乗っ取るって言ってました、
うん、
あ、言ってましたんで、
だからもしかしたら乗っ取られちゃうかもしれない、
やばい
やばい、
じゃあ何、ラジオリバーシアさんじゃなくなっちゃうかもしれない、
うん、
うん、
ちょっとどうしよう
ね。ということは次回交互期待ということで、
ね、そうそうそう、次回皆さん本当に乗っ取られてしまうのか、
はい、
交互期待です、 です、
はい、
そんな感じかな。
そうですね、
うんうん、
はい、
はい、
皆さんぜひぜひライブにお越しくださいませ。はい、では、
そうそうそう、はい、夏に向けて新作を作っております、
はい、どうですか、順調ですか。
うん、
微妙な顔した
よ。今回はあの手作り感いっぱいで
手作り感
がお届けしようと思っています。
あ、
うん、
そんなにホームメイド的な。
ホームメイド的です。
そうなんだ。
でもその分心もすごい、
あ、
最初から最後まで詰まった感じ、
愛情がね溢れんばかりに詰まった新作ということで、
はい、楽しみですね。楽しみにしていてください。
はい、
あやちゃんの方は、
ね、私の方は、はい、前回に引き続き、
うん、
同じことなんですけれども、毎週月曜日夕方6時からテレビ東京系にてドーラというアニメがやってまして、
はい、
そこに毎週何かしらの役で出ておりますので、
は
い、ぜひぜひご覧ください。
これでみんなもイングリッシュがペラペラだね、
はい、ね、イングリッシュがペラペラになるかもしれない可能性を秘めたアニメです。ぜひぜひ皆さん見てみてください。
はい、
はい、それで では今日も一日ありがとうございました。お忘れ物のないようにお帰りください。リバーシでした。